おはようございます。ただいまから2024年6月16日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め礼拝を待ち望みましょう。それでは主を賛美いたしましょう。聖歌707番です。ご無理じゃない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。どんな荒波をも沈めることのできる天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。本日もあなた様に礼拝をお捧げできる喜びを心より 感謝いたします。一週間の歩みの中でさまざまな出来事がありましたが、こうして静かに目を閉じて祈れることにも感謝いたします。日々の歩みの中では人の目を気にしたり、人と自分を比べたり、人の言葉に傷ついたり、傷つけてしまったり、つまらないことでストレスを感じることがあります。そんな時はあなた様に祈りましたが、委ねきれない自分がいます。どうか神様、祈り求めることによって心を落ち着かせ、主の声を聞かせてください。心揺れ動く中でも語りかけることができること、そしてそれを聞いてくださる方がおられることに感謝いたします。今私たちはあなたからの慰めの言葉を聞きます。生きていくための指針をいただきます。その指針を実行させる素直な心を与えてください。インマニュエル、神様はいつも共におられる、その思いを胸に一週間歩んでいくことができますように、私たちを強めてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちの主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝も続けてエペソ人への手紙から聖書の御言葉に聞いていきたいと思います。聖書をお開きになってください。新約聖書エペソ人への手紙4章28節の御言葉になります。新約聖書エペソ人への手紙4章28節の御言葉です。お読みいたします。エペソ人への手紙4章28節の言葉です。盗みをしている者はもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。ここ何週間かにわたってイエス・キリストにある霊の刷新と共に着る新しい人とはどういう人なのかという、その内容と実践について見てきております。今朝は今読みましたこの4章28節の盗んではいけません、盗んではいけませんということについて考えていきたいと思っております。これまでこう学んできました、見てきました、偽りを捨てるとか、 隣人に真実を語るとか、憤ったままではいけないなど、またその次の節に出てくる29節の悪い言葉を口から出してはいけませんというのは、まあそうだろうと、こうあり得る内容だと思うんですけれども、盗みをしている者は盗んではいけないとは、まあなんとそんなことまで言われなくちゃならないほどの道徳的水準なのか状態なのかと奇妙に思えてしまうかもしれません。実際にエペソ教会の信徒の中に、こう盗みを働きながらその生計を立てていた者たちがいたんだというふうにも考えられています。もともと盗みを生業にしていた人がクリスチャンになったにもかかわらず、その手癖をやめることができずになおも続けている人たちが少なくなかったのか、または教会内で教会の人の何かものを盗んで、またその盗みを働いている人たちがいたのか、その真相は定かではないんですけれども、使徒パウロが盗みをしているものはもう盗んではいけませんというようなことを言わなければならないような何かこう状況があったのは事実だと思います。まあ普通に考えますと、クリスチャンになったんだから盗みなんて当然やめなければならないでしょとこう思ってしまうかもしれませんが、それしか生きる術を知らず、すぐにはそれをやめることができないほどの不遇な辛い人生をそれまで生きてきたのかもしれません。また単純にただ盗みを働くということが手癖のようになっていて、罪悪感からイエス様を信じるようになったはいいけれども、なかなかその悪い習慣を断ち切ることができなくなっているのか、どちらなのかは分かりません。ここで一つ私たちがこう考えなければならないのは、人がイエス・キリストを信じてクリスチャンになるということは、クリスチャンになったその瞬間完璧な人、完全な人になるということではなく、新しく生まれたということ、これを覚えなければならないと思うんですね。新しく生まれるということは、一人では何もできない赤ちゃんとして生まれてきたということです。新しく生まれてきたわけですから、まだ幼く未熟で弱くて、自分が何をすべきなのか、何が良いことで何が悪いことなのかを区別判断することができない幼子、人、そのような状態から始まるということですね。こうとかくクリスチャンと言いますと、当然クリスチャンなんだからそれぐらいのことができるのは当たり前でしょと、なおもこう世間一般的な倫理道徳的基準を持ってその人を判断し、または区別しようと、その求めるレベルに達していればクリスチャン、達していなければクリスチャンではないと、さらには達していれば救いは持続するけれども、達していなければ救いがなくなってしまうと考えてしまいがちかもしれません。ですが聖書、例えば第一コリントでは、いろいろな間違いをしてしまっているそのコリント教会の人々に対して、あなた方はクリスチャンではないなんていうことは一言も発しません。一言も言っていないですね。その代わりに、あなた方は硬い食物が食べられないお乳しか飲めないキリストにある幼子のようで、あたかも御霊に属さないようなまだ肉の人ですねというふうに言います。つまり私たちが忘れてはならないのは、どんな人もイエス様を信じたら幼い赤ん坊からスタートするということですね。なおも罪を犯し、失敗もするし、葛藤もするし、転ぶし、人様に迷惑だってかけるし、そんなことまでしちゃうのと思ってしまうようなことまで実際してしまう可能性を大いに秘めていますし、皆間違いを起こしながら数えきれないぐらいの悔い改めとともに、その信仰が深められていき、許しを知り、恵みを知り、自らの罪深さを知っていきますね。自らの罪深さと、それをはるかに勝る 神の許しと恵みを知れば知るほどに、認めれば認めるほどに、隣人の隣人のその痛みだったり弱さだったり罪深さが我がことのように感じられ、共感し同情し、神の全く同じ恵みを受けて、神の全く同じ恵みしか受けていない、同じように哀れだけれどもこれ以上ない祝福を受け愛されている存在なんだということを共有しながら一緒に祈っていけるということです。まさにと言いましょうか、2020年の主題聖句、2年前の主題聖句ですけれども、愛は多くの罪を覆います、愛は多くの罪を覆いますということを互いに実体験しながら成長成熟していく、誰もが幼子から始まるということですね。愛は多くの罪を覆うというのは罪の隠蔽ではありません。安心して主イエス様のゆえに、その許しゆえに、救われたという確信ゆえに、または神の子として神の国を受け継ぐんだという信仰ゆえに、それまで見ることも探ることも認めることもためらっていたような自らの深い深い闇の部分を見つめ探り認めることができるようになった、正直になることができるようになった、誰かに認められたくて何かを隠し続けていたところから、神にはすべて、人にはすべてではないけれど、ないかもしれないけれども、闇の部分、罪な部分を分かち合うことができるようになった。そして分かち合った時に、新しい人を着ていること、新しく生まれたことを思い出し、実感し、喜べる。安心して、隣人と共にその弱さ、未熟さを分かち合い、助け合い、互いに待ち合いながら、期待し合いながら、共に祈れるようになったこと、なること。これが、愛は多くの罪を覆うからですという第一ペトロ4章8節の御言葉の意味ですね。ヤコブの手紙の5章に行ってみたいと思います。ヤコブの手紙5章。ヘブルの次ですね。ヤコブの手紙5章16節です。ヤコブの手紙5章16節。ですから、あなた方は癒されるために互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。ここにある正しい人とはクリスチャンのことですね。キリストにあって新しく生まれさせていただいたすべての人のことを意味している言葉です。葛藤しても失敗してもつまずいても転んでもなお罪を犯しても、キリストにあって新しく生まれたことを自分にも他者にも忘れ続けない人のことを、自分のことも他者のことも諦めない人のことを正しい人と言います。正しいことをしている人のことを正しい人とは言いません。そんな人いないですね、この世の中に。キリストにあって新しく生まれたことを自分にも他者にも忘れ続けない、自分のことも他者のことも諦めない人のことを正しい人という。そしてそんな者同士互いに互いの罪を言い表しながら互いのために祈るならば癒しがあると言うんですね。この罪な世界、罪あるものとして生きていく上で、これ以上力となり、励ましとなり、安心となり、魂の潤いとなるものがあるでしょうか。人はこう何か物をもらうとか、こう何かこう手に入れるということよりも、知ってもらっている、見てもらっている、聞いてもらっているということだけで、十分に安心を得ることができますね。そこから力を与えられることができます。むしろそれがないから物やことに執着してしまうんだと思います。出エジプト記の3章7節ではこうありますね。主は言われた、私は エジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っていると神様はイスラエルの民たちに語られましたね。いや、神様ならばその問題を私が解決したって言ってくれればいいのに、神様はそういうことをおっしゃらないんです。なんて言いますか、見、聞き、知ってるっておっしゃるんです。なぜか、私たちの人生には解決なんてものはないからですね。何か一つ解決したと思ったらまた出てきます、また出てきますね。神様は人にとって必要で大事なことは見てもらい、神に見てもらい、聞いてもらい、知っていてもらうことだというのを明確にご存知で、それが力になること、癒しになること、救われたという思いに至ることを知っておられたんですね。カウンセリングとか傾聴っていうのがありますね。こう耳を傾けてじっと聞くこと、そのカウンセリングや傾聴などが励ましとなって回復へつながることも元をたどれば、この神様の人に対する姿勢に由来するんだと思います。私たちが抱く不安の根本にあるのは、自らの自分の闇の部分を知ってはいるし感じてはいるんだけれども、どうすることもできない。そんな簡単に人に明かすことも知ってもらうこともできないし、明かしたところで理解されるかもわからないし、たとえ理解を示してくれたとしても傷の舐め合い程度で、根本的な解決だったり癒しにはならないだろうことに、なんとなくだけれども本能的に気づいている。で、その悲しい気づきが私たちの抱く不安の根本にあるんだと思うんです。でもキリストにある幼子であるという自覚を互いに共有し、共に互いのために祈るならば癒しがあるっていうんですね。私にとって、結婚する前はクリスチャンの友人たちが互いの罪をこう言い表しながら互いのために祈り癒しを経験するたっとい存在でした。こう平日の聖書の学びの集まりの後だったり、友達の家で辛ラーメンを作って食べた後だったり、私の住んでいたアパートの部屋でキムチチゲを食べた後に自分たちのことをこう分かち合って祈ったりしていました。本当に癒しの時でした。結婚してから妻がそのような存在になっています。エペソ書の著書であるこの使徒パウロ先生は、私たちがこう習いたいと言いましょうか、すごい信仰者クリスチャンだと思いますけれども、当のご本人は私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかと、人前で吐露してしまうほどに自らの罪深さと日々向き合いながら正直に告白する方でありました。そうして主イエス様の贖いと許しと救いがどれだけ偉大なことであり、どれだけ感謝なことであり、知恵深いことであり、恵み深いことであり、憐れみ深いことであり、ただただ神の愛でしかないことを毎日知っていかれたんだと思います。知れば知るほどに自分の中で誇れるものがどんどんなくなり、以前は誇れるようなものだったり出来事だったり功績だったりしたものが塵あくた、お物以下にしか感じないほどに主イエス様に会って新しく生まれさせていただいたということがどれだけものすごいことなのかということを知っていかれたんだと思いますね。だから今日の聖書箇所、このエペソ書の4章28節でも、ただの一言も、盗みをしているだろう人、盗みを働いてしまっているだろうクリスチャンに対して、あなたはクリスチャンではないとか、あなたは救いを失ったとか、あなたはもう神の民ではない、地獄に落ちる、なんて悪い人なんだなんていう裁くような言葉は一言も発しません。むしろ励まします。その行為を改めることが、挽回することができると、取り返すことができると、慰めといたわりを持って力づけますね。 盗んではいけないと消極的な内容からその話を始めていきますけれども、困っている人に分け与えるため自分の手で正しい仕事をし労苦して働きなさいと積極的な内容へとその進めを展開させていきますね。そして決して切り捨てません。真っ当な責任と努力と汗水を流しながら日ごとの糧を得ていくというそのたっとい過程の重要性を無視して、正当な努力もなしにそのたっとい過程をないがしろにしながら結果だけを手に入れようと、実際に誰かが真っ当な責任と努力と汗水流すというたっとい過程を通して得た結果をかすめ奪うかのような生き方から分け与えるという神の恵みを意識した信仰に立って生きることを知りなさいと、そう生きなさいと期待を持って語りかけてくださいます。盗みという行為がその行為にのみとどまる表面的なことではなくて、根本的な価値観や生き方やその姿勢から出ているんだということを諭してくださいますね。人は誰もがクリスチャンになったとしても右も左もわからない、弱くて未熟で当然失敗を繰り返しながら成長成熟していく新しく生まれた幼子ですね。誰一人として完璧な人間としてクリスチャンになる人なんか存在しません。しませんね。もし そんなクリスチャンがいたらそれクリスチャンじゃないですね。むしろイエス様を知り信じ救いに預かった者たちはイエス様の前に取るに値するものなんか何にもないんだという毎日の自覚の積み重ねとともに、生まれたばかりの赤ん坊を親がこの子のためなら何だってできると思うほどに愛する愛、いやそれ以上の愛を持って見ておられる父なる神の愛を知り、イエス・キリストの愛に抱かれて三位一体なる神の愛ゆえに愛ゆえの安心を生かされていきますね。そして互いにその安心のもと生かされているということを共有していきながら一つとなってキリストにある成熟した大人になっていくわけです。だからパウロ先生の言葉には一切の切り捨てがありません。そこにあるのは期待ですね。一人の人が神の愛のうちに完成されていくことに近道がないことを聖書は語り続けてくださいますね。長い時間いろいろな過程を通らされながらようやく一人の成熟した一人の大人となっていくわけですね。アブラハムもダビデもノアに至っては救いの箱舟にその箱舟に実際に乗るまでに100年という歳月を神様はおかけになりました。またこのエペソ書4章28節でパウロ先生はいわゆるこう人のものを盗むという泥棒行為、実際の泥棒行為のみならずもっと本質的な霊的な神の前にどう生きるのかという態度や姿勢、生き方についてこそ教えようとしておられるように見えるんですね。例えばこう感動的な説教を聞き、感動したことによって一瞬にして素晴らしいクリスチャンになるとか、何かのために祈っていただいたらいっぺんに一気に望んでいるような何か良い結果が生まれることを願ってばかりいるとか、自分がやるべきことをやる代わりに人がやるように仕向けるような楽な信仰生活を送ってみようとする心持ちだったり、自分の未熟さは棚にあげて誰かを排除することをもって自分はやるべきことをしたと安易に思ってしまうことだったり、またその未熟さを信仰を持って真剣に向き合う代わりにそれを補ってくれるようなものや人ばかりを求め探し叩き、追うべきキリストにある首輝きを追おうとはせずに魂の安らぎという名目のもと私があなたを休ませてあげようというイエス様の言葉を 都合よく利用することばかり考えて、できない理由ばかりを探し、やるべきことを避けながら、おみくじの大吉を大切に財布に入れて、その大吉がいつの日か実現することを願うような、短絡的なご利益ばかりを求めるような信仰姿勢こそ霊的泥棒であり盗みであることを教えておられるようにも見えます。結局信仰は神の前にあっての私ですね。結局信仰は神の前にあっての私です。私の周りにいる人をどんな理由によってでも担ぎ出したり言い訳にしたりすることはできません。できないですね。例えばいい学校とはどんな学校のことでしょうか。いい学校ってどんな学校のことでしょうか。いい先生がいる学校でしょうか。いい図書館、いい施設やいい教育プログラムが整っている学校でしょうか。もちろんそれらの要素も大切じゃないとは言えないでしょう。でも根本的にその学校がいい学校なのかそうではないのかを決めるのはそこにいる生徒にかかっていると思いますね。テストの点数を取ることが学校の良し悪しを決めるのではないということを重々承知しているつもりですけれども、例えば進みたい進路があり、そのためにテストの点数を取りたいと目標を定めたならば、勉強は頭でするものではなくてこのお尻でするものだと覚悟を決めて、どれぐらい机の前にかじりついて座り続け、与えられているその目の前にある教材と真摯に向き合いやり抜けるのか。辛くても苦しくてもその与えられたものの中でできない理由を他者や環境に求めるのではなくて、自分自身に求めることのできる腹をくくった生徒がどれぐらいいるのかが、その学校がいい学校なのかそうではない学校なのかを決める一つの物差しになると思いますね。教会も同じような面があるように思います。どんな教会がいい教会でしょうか。立派な牧師、立派な礼拝堂、立派な施設、立派な土地、または人がたくさん集まっているというような条件があればいい教会なのでしょうか。もし楽しい喜びに満ちた信仰生活を牧師や施設や置かれた環境などの条件が整うことに求めて、私がすべき聖書の御言葉と向き合うこと、私がすべき聖書の御言葉を生きること、私がすべき祈りを祈り続けること、私が働くべき働きをすること、私が使えるべきところで使えることなどは棚に上げて、いい教会の条件を自分以外のところに求めるならば、それも盗みになるでしょう。神の前に立つ一キリスト者としての霊的研鑽とか主に使えるということなしに結果や収穫だけを求めるならば、それも盗みになるでしょう。私たちが意外に陥りやすい霊的泥棒行為ではないかと思うんです。愛されてるから、愛されてるからと、癒しだ癒しだと、喜びだ喜びだと、他力本願的なことばかりを唱えているならば、それも盗みになると使徒パウロ先生は語りますね。古い人を脱ぎ捨て霊と心において新しくされ続けながら新しい人を着るというのは、無自覚な霊的泥棒行為を自覚し、自覚したならばやめる決心をし、額に汗水流さずに喜びや楽しみだけを得ようとする、その盗みからの脱却を試みることですね。そしてむしろ神から毎日与えられている恵みを覚えて、恵みを毎日恵みを与えられていることを覚えて、 私もこの私でも他者に分け与えることのできるものだという自覚と、その自覚を行動に移すことのできる人があの人だったりこの人じゃなくて私自身であるという人がいるのかいないのかに、その教会の良し悪しだったりありようが現れるんだと思います。エペソ教会を含めた初代教会はいい条件どころかそうでない条件ばかりだったと思います。クリスチャンだと言ったらとっ捕まえられて殺されてしまうんです。いい条件なんか揃ってないですね。それでも神の前に立つ一キリスト者としての一文を、全うすることを諦めませんでした。武士の一文という映画がありましたけれども、武士だって一文を守るんですから、ましてやキリスト者はなおさらですよね。神を信じるという信仰において近道はありません。苦みも甘みも味わわなければなりませんし、死の影の谷を通ってこそ、死の影の谷を通ってこそ神様が私たちに望んでおられるところへと至るんだという事実を聖書は包み隠さず語ります。なのになんだかおかしなことに、そのことは包み隠して、いいことばかりや聞きやすいことばかりや耳に心地のいい話ばかりを語ろうとするメッセージだかなんだかが溢れているような気がしてしまうのは、私の高慢な姿勢ゆえなのかとここ最近毎日悩んでいます。私たちは危機に陥ってみないと何が大切なのかをこう逃してしまいますね。聖書は決して安易な安らぎや癒しや慰めなどは語りません。語ってないですね。もちろんへこんだり気落ちしたりしているときに聖書の言葉から励まされることは数知れずですけれども、聖書はただ一度も表面的な楽しみや喜びを語った試しはないですね。私たちが聖書の御言葉を読んだときに読めてこないというのは、棚からぼた餅のような気持ちで安易に霊的盗みを働こうとする甘っちょろい、私たちの甘っちょろい御霊ではなく肉に属しているかのような肉の思いが聖書の語ろうとしている言葉をねじ曲げてしまっているのからかもしれません。そんな私たちの霊的手癖をよく知っておられるからこそ、聖書66巻をギュッと絞ったら出てくる一番濃いエキスであるモーセの実戒の中に、盗んではならないという単刀直入な意味深長な言葉を神様は述べなさったのかなと思いますね。出エジプト記20章15節ですね。今出てきました。出エジプト記20章15節ですね。盗んではならない、もう単刀直入ですね。盗んではならない、神からの十の戒めのうち八番目の戒めがこの盗んではならないですけれども、モーセの実戒の第一回から第四回までは唯一絶対の神のみを神としなさいという天地万物の秩序から考えますと本来ならば至って当たり前のことを語っています。でもこの唯一絶対の神を神とするという当たり前のことができなくなってしまったこの世界、つまりそんな世界に生じたのが盗みだということをモーセの実戒のその並びが教えてくれますね。そんな世界に生じたのが盗みだということをモーセの実戒のその並んでる順番が教えてくれます。そもそも盗みということ自体が神から離れてしまった人間だからこそ行ってしまう罪なる行為だということです。神に対しても人に対してもですね、神に対しても盗み、人に対しても盗む。 レビ記25章には、土地は私のものである、すごい言葉だと思います。神様が土地は私のものであるとおっしゃいましたけれども、そんなことはつゆも知らないかのように、世界地図をこう広げてみますと国境線だらけですね。その国境線に従ったそれぞれの国の領土を誇らしく自分たちのものたちを主張しているかのような国旗が世界地図の下にはずらっと並んでいます。実際に地続きの国と国の境である国境に行ってみますと、人間が作った巨大なバリケードのようなものはありますけれども、世界地図にあるかのような線は山や川や海やその土地には一切引かれておりません。全部私たち人間が作った神から盗んだことを正当化するかのような人工的な線があるばかりですね。国同士、民族同士、地方同士の領土を争う戦いのみならず、神の所有を全く意識しないかのような乱獲、伐採、汚染、破壊を経済活動という大義名分のもと、我が物顔で堂々とこの地が滅びるまでし続けるだろう、そのことが神からの盗みであるということを知りもせずに続けていること。主要経済大国、ここに日本も含まれると思いますね。主要経済大国という国々の経済力を支えるために利用され、こき使われていた人々や貧しいとされていた国々がいつの間にか経済的に豊かになり、物価が上がり、国家間のその貧富の差が、国家間の貨幣の価値の差が縮まろうとすると、そうは問屋が卸しませんというように、経済大国と言われる国たちの物価を上げ、貨幣の価値を高め、いつまでも利用する側と利用される側の国際的な主従関係を変えさせない小賢しいことをし続けながら、それでも体裁を整えなければならないので、多少の困っている人に分け与えるということはしても、真に誠に困っている人に分け与えるような平等になってしまうような生き方はできないと。そんな地球規模の経済システムを構築して神から盗みを働き続けている人類、それは当然聖書の言う通り、この世界は滅びていくことでしょう。そのサイクルの中に私たちも組み込まれ、そのシステムの中に入らなければ生きずにはいられないという悲しいさがも正直に見つめなければならないですよね。私たちがそういうことを作っている一人一人の構成要因です。それでもパウロ先生は、主なる神様は盗んではいけませんとお語りになります。困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさいと、主イエスが再び来られるその週末のその時まで、霊的にも物理的にもあたかも主人の財産をあざとく用いて人々に分け与えた不正な管理人のように生きることを大きな寛容を持って進めてくださいます。ルカの福音書16章行ってみましょうか。ルカ16章、ルカの福音書16章1節から、イエス様が話された不正な管理人の例え話ですね。ルカ16章1節から、イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。主人は彼を呼んでいった。お前について聞いたこの話は何なのか。会計の報告を出しなさい。もうお前に管理を任せておくわけにはいかない。管理人は心の中で考えた。どうしよう。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物乞いをするのは恥ずかしい。わかった。こうしよう。 管理の仕事を辞めさせられても、人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、最初の人に、私の主人にいくら借りがありますかと言った。その人は油100バテと答えた。すると彼は、あなたの証文を受け取り、座ってすぐに50と書きなさいと言った。それから別の人に、あなたはいくら借りがありますかと言うと、その人は小麦100コルと答えた。彼は、あなたの証文を受け取り、80と書きなさいと言った。主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては、光の子らよりも賢いのである。私はあなた方に言います、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば、富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。ですから、あなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。また他人のものに忠実でなければ、誰があなた方にあなた方自身のものを持たせるでしょうか。どんなしもべも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。神からの盗みを働かずにはいられない、この世界と私たちに対して、神様はイエス様は、主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めたという寛大寛容さを持って、私たちに、もう一回言いますね、神からの盗みを働かずにはいられない、この世界と私たちに対して、神様イエス様は、主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めたという、その寛大さ寛容さを持って、私たちに、なお私のものを盗んでいるという面からすると不正かもしれないけれども、それでも困っている人に分け与えるために、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさいと勧め、そのようにした時には褒めてまでくださると約束されます。神のものを身勝手に消費しているという不正の富で、自分のために友を作りなさいとまで言ってくださいますね。今ここでやってる不正な借り人がしていること、変わらず泥棒ですね。でも褒めてくれるんです。で、神様褒めるって言うんですよ。さらには、ですから、あなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうかとまで言ってくださりながら、この世の朽ち果てていく富に対するイエス様を信じるという、その信仰的な態度や姿勢が、神様が引き継がせてくださることを約束してくださっている天の御国という相続、神の国を受け継ぐという誠の富にまでつながるんだと教えてくださいますね。私たちキリスト者にとっての盗んではいけないという教えは、ただ人様のものを盗んではいけませんというような、そんな単純な表面的なものではありません。そこにはものすごい神様のビジョンがあり、神のものの見方、神のものの見方に立つことであり、誠の霊的世界観を持ってこの世界を見、私という人を見、人を見るということですね。聖書は私たちに、盗みというサイクルの根本が神の前にある私たち人間の霊的未熟さ、幼さ、無知にあると教えてくださいます。そしてその盗みという本質について、このように教えられたならば、悟ったならば、私たちは霊的な問題から肉的な問題に至るまで盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるために、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさいという御言葉をやろうとする決心、また実際に行うことが求められています。主イエス様が2000年前に来られてから、 以降のキリスト者、クリスチャンだったり教会は誰一人として春ではなくまだ冬だから寝かせておいてくれといつまでも言ってはいられないですね。なぜならばこの2000年間ずっと悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、収穫は多いが働き手が少ないという言葉が全地に鳴り響いているからです。種をまかれたならば芽を出し、花を咲かせ、実りを実らせ、またさらに成長し、その一本の木の下で人が休み、鳥がさえずり、実を食べて生き返るということが起こっていかなければならないですね。もちろんそのすべてが不正な管理人の行いを大きな懐を持って褒めてくれた主人のような神様の恵みでしかないですけれども、その恵みを数え覚えることを習慣にしながら、イエス様のあの枯らし種の例え話に出てくるような木になっていくんです。一人一人が、私たち一人一人がですね、いやいやいや、そんな負担なことできないですよと、いやいや私にはそんな気は無理ですと、もしかしたら思ってしまうかもしれませんが、力なく自然と落ちていく落ち葉でも、その下にある土地を肥やすことができますし、落ち葉がなければ新しい芽は出てきません。人を温めるために薪にだってなれますね。教会というところはそのような木々によって成り立ってきましたし、そうなるようにイエス様がデザインしてくださいました。そしてそのデザインはこの世に対するモデルですね。神様が示してくださったこの世に対するモデルですね。一人では何もできないということを教会に来て学び、教えられ、慰められ、力を受けるとこ、それが教会でもあります。そしてそのことのために、またそれを体現するために、私たち一人一人が神様から召し出されています。そんな祝福の場にも私たちは召し出されていますね。恵みを受けるだけ受けて逃げるならば、それは盗みになってしまうかもしれません。恵みを受けたならば行動で示していきたいと願います。最後にヨハネの手紙第一の3章を見て終えたいと思います。ヨハネの手紙第一3章17節から、ヨハネの手紙第一3章17節から、この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく行いと真理を持って愛しましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、盗んではいけないという御言葉を与えくださり感謝いたします。私たちはなおもあなたから盗みを働きながらこの命を保ち続けています。それでもあなたは恵みだと、私があなた方に与えている恵みだとおっしゃってくださり、不正な管理人のように生きることを期待してくださっております。どうか盗んではいけない、そして他者のために額に汗水流して一生懸命に働きなさいとあなたがおっしゃってくださっているその言葉の真意を知り、盗んではいけませんという言葉に生きることができますよう助けてください。そしてそれを知り悟ったならば行動に移しますから助けてください。盗んではいけませんとおっしゃってくださるあなたの御言葉を感謝いたします。愛する救い主、主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。 それでは聖書の言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。聖歌322番になります。ご無理でない方お立ちください。どうぞお座りください。では2024年のテーマソングをですね、主話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。盗みをしている者はもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。